あ、お忙しいところすいません。私、今度ポッドキャスト始めるんですけど、ネットって何かと難しいじゃないですか。不安なんで、皆さんに手伝ってもらいたいんです。
手伝うって何を？
私の番組をです。藤もっちさんには、インターネットに接続してもらって、配信データをダウンロードしてもらって、
それもですか？
いいマイクを購入してもらって、
俺が買うんですか？
だが、自分の番組を作らねば。
ミキアさんには、私の番組のレギュラーを。
もっといいネットラジオがあります。ラジコマ、ネットラジオオンラインカタログ。
楽しい！
スーパーヒーローファクトリー。
ミキアン、
フジモッチ、スーパーヒーローファクトリ
ー。始まりましたよ、ミキアンさん。
始めました。
はい、スーパーヒーローファクトリー第17回、イエイ！
お、ワンセブン。ワンセブン。なんでや、なんでや。
イエーイ。はい、というわけで買ってしまいましたよ。はい、第17回なんですけれども、今回はまたゲストをお招きしております。はい、はいはいはい、ハートラテマキアットさんですね。
はい、そうですね。はい、
その番組から、はい、マキオラテさんと
キムさん、
ティムさんのお二人に後ほど登場してもらいたいと思いますけれども、
みんなお楽しみにね。
はい、いきなりかい。はい。いやー、涼しくなりましたね。
あー、寒い、寒いですよ。
ちょっと寒い？
朝方寒い。あ、
でも僕はこれぐらいの気候が今ちょうどいいかな。
まあね。
まあクーラーいらずというか、エアコンいらず。
さすがにクーラーは使ってないですね。
そうなぁ、う
ん。10月の中頃ですからね、もう。
これぐらいの気候が。ずっと続けば。
ずっと秋がいい。
いや、でももう、1ヶ月ぐらいしたら、また寒くなるんじゃない？
もう、そうだね。あと1ヶ月。うん、あんまあ、でも考えたくないね。
まあ、そうだね。
暑いのも嫌やけど、寒いのも嫌やもんな。
まあ、まあ、まあ、ね。まあ、そんなこんなで、ハートラテマキアットさんのお二人を
交え、はい、17回。ね。
どうなりますでしょうか。来もう、ぐだぐだしてるよ。
ワンセブンです。
ワンセブン。何やねん、ワンセブンって。はい。では、スーパーヒーローファクトリー第17回始めていきますか。
はい、始めましょう。
なんか変なテンションやな。
ドドンパッフェ
ー。何それ。
特撮ラジオ。スーパーヒーローファクトリー。この番組は、よろずサークル、トムトムカンパニーズの協賛で、お送りいたします。ゆっくりしていってね
ー。同人よろずサークル、トムトムカンパニーズ。今年で満18周年に突入。解放誌、トムトムスクランブルもついに100号を超え、ますますヒートアップ。興味が湧いたら、http://www.1.2/tom2.com へ今すぐアクセス。レッツエンジョイザコミュニケーションサブカルチャーエビニュ
ー。日々の糧にも何にもならないポッドキャストをやっております、大輔でございます。自分の見た映画やアニメ、漫画なんかの話をさせてもらってます。一応褒めるという体でやらせてもらってるんですが、なかなかどうしてうまくいかないもので、そういう番組をやってます。検索方法なんかは、多分、インターネットで日々ダブンと入れてもらえると出てくると思うんで、よろしかったらぜひお耳汚しにお聞きになってください。大輔でした。
ミキアン、
フジモッチ、スーパーヒーローファクトリ
ー。フリートーク。はい。 はい、というわけで、オープニングでもちょこっとお紹介しちゃいました、はい、今回のゲスト様なんですけれども、はいはいはい、ハートラテマキアートというポッドキャスト番組のマキオラテさんと、
はい、
そのご主人様っていうかなっていう、
キム、
キムと申します、はい、
キム様、はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、このね、僕たちのラジオっていうのは、一応その、ラジコマさんっていう、オンラインネットラジオカタログっていうのがありましてですね、はい、その中でのつながりといいますか、まあ、そこで、
そうですね、
はい、知ることができたという感じなんですけども、はい、はい、そうですね、ざっくりと、じゃあ、番組の内容とか、説明していただいてもよろしいでしょうかね。
はい。
はい。
主に、はい、アニメとか漫画とか、
はい、
そういった、雑談という感じなんですけど、
はいはいはい、
たまに今あんまり出てないんですけど、同人イベントの、
そうね、地元の、
はい、
うーん、
とかもしたりしてます。
ほうほうほうほう。執筆活動というか、そっち方面の、
そうですね、執筆というか漫画、
漫画を書いて
ですかね。はい。
ほうほうほうほう。ラジオとか、
はい、
よりもどっちかというと執筆の方が重点的な感じですかね。
ラジオはなんか告知的な、
はいはいはいはい、はい、
メインというか私の個人的な活動みたいな感じになっちゃってる。はい、
だから最初ハートラテマキアートさんがラジコマさんに登録された時にすごくなんかこう、あ、同じ匂いがするっていう感じがしたんですよね。
同じ匂い。ああ、はいはいはい。
うちらも、まあ言ったらサークル活動がまあメインというかね、そっちをこうずっと続けてきて、まあここ最近ちょっとこうネットラジオに進出してきたっていう感じなんですけど、もともとうちらのあのサークルの中ではね、もうだいぶ前の話なんですけども、カセットテープとか、そういう時代の話なんですけど。
カセットテープの時代やもんね。
もう、だって90年代、2000年代っていう感じやからね。
歴史ある。
その時代に、もう、こう、うん、ラジオっていうんですか、こういう声を録音して、うん、BGM とか被せて、会員さんに聞いてもらっていたっていうような。まだ、こんなネット環境が、
確立されて
なかったんでね。
全然なかったの。
僕見てみると。
で、まぁ、ちょっと、会員さん以外にも、より多くの人に聞いてもらいたいな、っていうことで、ちょっとこう、イベントとかに参加して、まぁ、そういうグッズとかと一緒にテープをちょっと配布したりとか、
配布しとったね。
してたりとかしてたんだけど、ちょっとね、その、やっぱり著作権うんぬんの問題が、
ああ、そうですよ。
絡んでくるっていうことで、で、当時は今みたいにね、著作権フリーの、
楽
曲とかね、ほとんどなかったんで、
もうその、自分で作ってらっしゃった。
そう。大きい CD ショップとか、CD っていうか、レコード屋さんとか行ってね、探したりとかして、見つけるしかなかったっていうのがあって、なかなかちょっと難しいところがあったんですけど、まあね、ここ最近ちょっとそういう環境が整ってきて、
そう
でね、他にもなんかいっぱいこう、個人で面白い番組作ってる人がいっぱいいますからね、
で、
僕らもそれに触発されて、まあ、走ったっていう感じなんですけども。うちらは、その、団体サークルっていう感じなんですけど、
はいはいはい。
まあ、いわゆるその、会員さんを募って、で、まあ、みんなで、こう、解放っていうかな、その、同人誌、
同人誌なんかな、あれは。
なんかそういう原稿とかを募集して、で、それを一冊の本にまとめて、まあ、みんなに配布してるっていう感じでやってるんですけど。
会員さんもなんか一員みたいな感じ？
そうですね、はいはいはい。で、そちらはもうどちらかっていうと個人サークルっていう。
個人、そうですね。
お二人でされてるサークル
さん。二人で。
主に、どんな絵を描いたりっていうか、その本を出したりとかしてるんでしょ
うか？そうですね、主に、そうですね、流行ってるジャンルっていうか、主にプリキュアとかその辺なんですけど、ギャグ漫画とか書いたり、と、以前、東宝プロジェクトっていう、同人ゲームあるんですけど、
はいはいはい、はい。
あれに、相方がハマっていた時期がありまして、
あ、そうなんですか。
こちらをメイン、はい。
ちょっと書いたりとかしてますね。
なるほど。
それって、販売とかしてるんですか？
販売は、主にイベントで持って行って、ね、即売会で売るって
感じ。ああ、はい。だからそこに買いに行かなくてはいけないっていうか、手に入らないってこと
ですか？そういう形ではやってないので。
ネットさんはやられてないと。
はい。
あ、そうなんですか。じゃあちょっとこう北海道に
行
ける方っていう感じなんですかね。
北海道に行けば買えるという、なんかそういうイベントがあれば
イベント、はい、ちょっと参加するイベントがあればっていう感じで。
北海道は大きいイベントとかはどんなのがあるんでしょう
か？そうですね、
お出かけ
スタジオ U っていうところで開催してるお出かけライブっていう、
はいはいはい、
オールジャンル、
はい、オールジャンルイベントが、
うん、やっぱそう、札幌ぐらいになるんですか？そうですか、
札幌とか大きいのは札幌が中心ですね。
他の旭川とか小さい都市でも、まあ、同時イベント的なものはやってます
か？
民会館で
オンリーとか
感じのやつが。
北海道はでも広いですからね。旭川って言っても、結構距離があるんじゃないですかね。
最近洞爺湖で、そういう漫画、アニメ漫画祭りみたいなのやったり。
街中をなんか、はい、コスプレイヤーが、ネギハウク的なそういう。
うん、
あれ、そういうイベントもあるんや。
ちょっとずつ増えてきてる感じ。
なるほど。以前はね、その、札幌の方にも知り合いとかがいたんでね、その、一回ちょっと遊びに行きたいな、みたいな話をしてたときに、まあ、来るんだったらぜひ、夏に来てくださいって言われて、で、北海道行くんだったら、やっぱり雪祭りとか見たいから、冬に行きたいな、っていうのがあるんですけど、って言ったら、いやいやいやいや、って、冬になんかこう、遊びに来たら、身動き取りませんよ、って言われたんですけど。
もう、冬が経つ、あかんやろ。
やっぱりそうなんです
よ。飛行
機飛べへん。舐めたらかかったら、ほんと、命取
る。うわぁ、マジですか。
寒いですか。
寒いし、飛行機とか飛ばないでしょ。
ああ、多いですね、そういう時。は
い、やっぱりでも、北海道とか北に行くんだったら、こう、やっぱり雪が降り積もったあの風景が見たいなっていうのは、個人的にはあるのはあるんだけど、
やっぱり。やっぱ春先とかの方がいい。
ああ、やっぱり雪に慣れてない地域の人が行くには、ちょっと厳しいって感じですかね。
雪終わりかけぐらいなので。
ああ、そっか。
はい。いいかなっていう。
このそのイベントっていうのは、いつぐらいにいつも開催されてるんですか？
同人イベントですか？
はい、同人イベントっていうのは。春、夏、秋、冬。
そうですね、季節ごとに
あるんですか、
なんか感じですかね、はい、
ああ、やっぱり冬にも開かれるんですね。
そうですね、
冬のイベントにもやっぱり人集まったりとかするんですか？
地方から来ます？冬
地方
来ます、
ね、そうですね、来る人は東京とかその辺から来ます。はい、
スワモノはやっぱ行くんやな。
全国各地。
なるほど。まあちょっと、いろいろとちょっと語ってもらいましたけども、そろそろ、じゃあ本題に入っていきたいと思いますんで、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
ラジコマ。
私はミキ、かぐやまミキです。
僕の邪魔をする気か？
ヒデちゃんから聞いたんだけど、次の特集のネタを探してるんだって。
宇宙人がすでに地球に潜入しているなんて情報もあるかもしれませんよ。
じゃあ今日一日だけだぞ。
最近私誰かに見張られてるような気がするんですよ。
ダマちゃん、
うわあ！
次回第2話、家具、お楽しみ。
最高段放送、最高段団長メガネ D です。この上なく素晴らしいこと、もう一度考えること、光を取り入れること、全部最高って言いますよね。そんな最高をキーワードに投稿していく番組、最高段放送。最高の表記はカタカナです。ポッドキャストで各週水曜日に配信中。あなたも最高段に入団しませんか？
最高段放送。
スーパーヒーローファクトリー。 オリジナルヒーローを作ろう。
オリジナルヒーローを
作ろう。
はい。というわけで、今回のオリジナルヒーローのコーナーなんですけども、
はい、
ですね、以前ちょっとミキアンの方が考えた、
はい、
オリジナルヒーロー、ダブルマイザー。
はい。
はい、というヒーローをちょっと紹介させてもらったんですけども、
だいぶ前。はい。
そうよね。そのダブルマイザーに関して、まあ女性視点といいますか、まあラテさんの、イメージで考えると、どう変わるのかみたいなのをね、ちょっとお願いして、で、ちょっと考えてきてもらったって感じなんですけども、その辺の、話をしてもらいたいと思いますんで。
はい。
はい。
はい。じゃあ、ダブルマイザーといえば、イケメン双子のヒーローが変身して戦うっていう感じの内容なんですけども、はい。その辺、ラテさんはどういう風にいじられたんでしょうか。
どんな風に変えましたか。
双子が、双子の、そうですね、お兄さんか弟かどちらかがすごいおっとりした性格で、
ほうほうほう、
なんか、そうですね、もう一人が、ちょっと、なんかツンデレっぽいっていうか、しっかりな感じで、かつツンデレ。で、なんか、刑事さんが出てくるっていう話だったので、
はいはいはい、
そうですね、そのおっとりした感じの子が、ツンデレの子と、あと刑事さんの間でなんか取り合いみたいな感じになるとか。まあ、薄い本的な展開なんですけ
ど。そうですね。薄い本が、的には。
というのが思えるんじゃないかなと。
おっとりした子はどっちかっていうと、こう、ヘタレっぽい感じの方がいいんでしょうか。
そうですね。天然も入りつつみたいな。
お
いいか、
うん。でもその天然ヘタレの子と、
はい、
まあ、クールな、
クールな
系の子は、言ったら同じ顔をしてるわけだから。
そうですね。
そうだな。兄弟じゃなくて、あれやもんな。
タフやからね。
から
同じ顔をしてるのに、肩や、ヘタレで肩や積んでるだけだし。おー、みたいな。じゃあもう、刑事さんも、ねえ、さぞ、君はどっちなんだいって感じになるだろうね。
たまにその、ツンデレの子が、その、おっとりの子のふりをしてとか、
ああ、言
ったら楽しいかなと。
なるほど。
はいはいはい。
あと、女性キャラとかがちょこちょこ出てくるんですけど、その辺はどうなんでしょうね。
そうですね。
あんまり入れない方がいいのかな。
そうですね。よく薄い、まあ、また同人誌の話になっちゃうんですけど。
いやいやいや、
どうぞ。女子的な展開で言うと、うん、その女の子キャラは実は、うん、その三人のやりとりを見て楽しんでいて、あ、これでまた本のネタができたわ、とか言って。
ああ、なるほどね。はいはいはい。客観的な、
はい、そう、
メインはあくまでも、その双子と、刑事さんの絡みだね。刑事
画面ではなくて、眺めていて。
はいはいはい。ああ、なるほどね。
話し後編のや、客観的に見てる方なんや、
うん、まあ。ヒロインの女の子がメインじゃなくて、インターポールの捜査官の方がメインになる。
あるいは、その女性キャラはこちら側というか、調査側に。
はいはいはいはいはい、はい。分かる。イメージとしたらも
うパーツ。あ、どっちかっていうと、その、私彼女になりたいわ、じゃなくて、その
二人の子、人と、この、やつを想像しながら、放送しながら、
はい、
鼻血をポーンって出す。
はい、話出すの。
いや、
前、秋葉レンジャーってあったじゃないですか。
あ、はいはい、ありました。
はいはい、
秋葉レンジ
ャー。メリアちゃん的な。
はいはいはいはいはい。
はいはいはい。妄想して
。ユメリアみたいなキャラにしていいんですか。
あれをもうちょっと、そうですね。あれじゃちょっとひどすぎるかもしれない。
俺、ゆっくりのさ、
ああ、ゆりのあの、メガネの女の子の。
あ、そうしてもこう、鼻血ビャーって、あのユメリアが出てきた。
鼻血キャラ
いや、最近多いか、鼻血キャラって。
まあまあ、アニメでは多いけどね。あ、なるほどね。なんか、やっぱり、 世界が広がってきたね。
ってことは敵もやっぱりこの二人にどんな風に絡むのか。
もちろんもともとあの双子っていうのは
もともと敵の
双
子やから、
だからなんていうのか、このこう敵の人たちがなぜ我々を裏切ったみたいな形で来るんだけど、
こう、はい、
そこに何かこう特別な感じを絡めてそうやね。
まあまあもともと二人そっちやから、その敵とのこの恋愛関係。
恋愛って言っちゃった。
あの、そういう関係っていうか、まあ、関係はあったかどうかわからないけど、なんかそう。
なるほど。
当然あるわけよね。
俺はお前のことを愛していたのに、みたいな。なんで地球側に行ってしまったんだ、みたいな。
それでなんか、
そうそう。
何か分かり間違って刑事さんとくっついちゃって面白いです。
ああ、え、敵側なんですか？
刑事
側。
あるの？
そういう展開もあるんですか？
そういう展開もありかな。
え、じゃあそうなると双子はどうなるんですか？
双子は双子で。
双子は双子、
二人でくっついて。
二人で、いや、変身するときがくっついてしまうんですけども、どっちにしても。
それ、そうじゃなくて。
変身もつながる。
変身しなくてもつながる。
うわぁ。
まあ、ますます薄い本や。
すごいね、ダブルマイザー。奥深いっていうか。いやいや、でも、やっぱりそういうね、女性視点というか、
うん、
うん、っていうのも取り入れていくのは大事なんじゃないかなと思います。
そうね。
はい。
よくなんか、BL の漫画とかになるとそういう感じの二人。
ああ、はいはいはい。
敵とそういう関係なんだよな、やっぱし。
敵とくっついたりとか。
くっついたり。うん、あ
まあね、本編でそこまでやっちゃうと、はい、もう本当にそっち方向の内容番組になってしまうんで、
まあ、
そういう、そう、女性視聴者に、そういうイメージを抱かせるようなシチュエーションを、こう盛り込んでいくっていうのは、
顔が近かったりとか。
あ、そうそうそうそう、おめえ顔近えよ、みたいな感じのね。はい。ちょっとお前熱があるんじゃないか、ピトみたいな。
いいですね。
はいはい、
完璧に勘違いしますね。
ね、
ああ。
でやっぱりヘタレ君の方が受けになるんですか。
ああ、そうです。あえ、そうですね。精神的には受けだけど、あえて。
あえて。
以外では攻め。
すごいな。
ああ、なるほどね。
そういうのが結構いけるじゃないかと。うん、
いけますね。ねえ、ミキアン、そんな、
いや
シナリオかける？
いや、
聞かないでくって。あくまで妄想なんで。
いいよ、いいよ、妄想。いいじゃないですか、そういうのもありな。ヒーローを目指すっていうのも。どう、ミキアン、参考になった？
あんま変身せえへんね、ほんじゃ。なんか変身するシチュエーション。
そうね。まあ、漫画とかアニメになるんだったら、2話か3話に1回変身するみたいな感じにはなるんかな。だけど、実写特撮ヒーローにするんだったら、やっぱりこう毎回変身
して ない。それは、
変は難しい。
この内容で実写して、やったら、すごいよな。
すごい。まあ、ぜひ、こう、ミキアにはダブルマイザーをそんな感じで、ちょっと描いてもらって、女性不安の方に薄い本を作ってもらうっていう。
女性不安を獲得するには、そっち、ちょっと、そっち方面出とかなあかんのかな。
ちょっとね、シグマイザーの方が結構硬派な展開でね。
ダブルマイザー。
繰り広げられるから、ダブルマイザーはちょっとこういう、こう、ほんのり、そういうシチュエーションを入れてもいいんじゃないでしょうかね。はい。
友達っぽいんだけど、みたいな。それ以上なんじゃないかというところを勘ぐらせる的な。
このスーパーヒーローファクトリーをお聞きの、女性リスナーの皆様いるかどうかわかんないけど、もしね、私も薄い本作りたいわって言ってたがおられましたら ぜひ名乗りを上げていただきたいと思います。
お待ちしてます。
いや、面白い方向にダブルマイザーを転がしてくださってありがとうございました。
すいません、引っ掛けました。
はい、というわけで、はい、はい、オリジナルヒーローを作ろう、今回はダブルマイザーを薄い方に転がしてみました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつかは海外で働きたいな。
いいよね、憧れの海外生活。
でも不安もいっぱいあるんだよな。
実は私、国際結婚考えててさ。
え、そうなんだ。喧嘩したりも多いでしょ
う。うちの彼、ちょっと理解できないところもあるんだよね。
そんな悩めるあなたにこのラジオ、
世界直送インタビュー、なるほど海外プラス旅、
世界直送で検索。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで
ティードリンキングトークをお届けしています。
配信は毎月10日、20日、30日です。
駆け上がりラジオで
検索。
スーパーヒーローファクトリ
ー、トリッキーご当地ヒーロー。
それゆけご当地ヒーロー
というわけで、あいえ、
はい、
今回のご当地ヒーローはですね、はい、ゲストのお二人が、はい、北海道在住ということなので、
はいはい
はい、北海道のご当地ヒーローについて、語っていきたいと思います。
はい
はい、お二人がご存知の、ご当地ヒーロー、北海道のヒーローっていうのは、
ドラッグ戦隊ホワイトストーンズっていうヒーローがいまして、
はいはいはい、
HTB っていうテレビ局、地元のテレビ局があって、はい、その深夜番組で、
はい、
北海道テレビ放送っていうところ、
ね、はい、そうですね、ヒーローなんですけども、独特の設定がありまして、白石区っていう札幌の地区があるんですけど、
あ、はいはい、白石区なんですね。
そうですね、
白石じゃなくて白石なんです。
白石ですね、
はいはいはい、
そこだけを守るヒーロー。
そこだけを守るヒーロー。
はいはいはい、今ちょっと画像を見させてもらってるんですけど、ねえ、これヒーローっていうか、こうなんか白い全身タイツをただ着てるだけっていう感じはするんですけど。はい、
雪だるまをモチーフにした。
ああ、雪だるまなんだ。
ホワイトストーンや、うん。
ホワイトストーンっていうのは多分この白い石区の白と石を。
あ、そっか。英語に書いただけ。
そうだよ。
ああ、そっか、そっか。
それよりも僕は雅楽戦隊っていうの、これ。なんで雅楽なのかなっていうのはある。
もともと神社で生まれ育った三人なので。
はぁ、あ、はぁはぁ、そういうことなんですか。
で、雅楽がモチーフになった。設定がそう。
なんていうのか、結婚式、和風の結婚式とかで、ピーヒューフー。よよよよよよよ、どんどんどんどんどんどんどんみたいな。
笛か。
笛笛っていうのかな、あれ、なんていうのかな、わかんないけど。
それを演奏して変身する的な。
ああ、なるほど。変身シーンはなかなか、ねえ、独特というか、かっこよさげなんですけど。でこれがですね、もうその昔、北海道の深夜番組のモザイクな夜 V3 っていうんです
か。
V3? ミキアンが V3 です。
仮面ライダーが。
これはどんな番組だったんですか。
モザイクな夜自体はちょっと、わからないんですけど、そのですね、ドラバラスズイノスっていう番組で、
はいはいはい、
見たのが初めてだったんですね。
そうなんですか。
はい、
一応その、ドラバラスズイノスっていう番組の前に、はい、今や全国的にも有名な水曜どうでしょうっていう。
水曜どうでしょう。
はい、はい、でも、ちょっと取り上げられたということで。
はい。はい、
一応、大泉洋さん。
大泉洋さんやね。
え、でよかったっけ。
はいはい。
あの方も絡んでるって感じですか。
あの方も変身する
キャラ的な。
あの方は変身しない。
あ、変身せえ。サブキャラ。
謎の男みたいな感じ。
あー。
ちょ
っとパッと見てたら、この、ダイモン通る
通り、はい、大門通る。
大門通る、大通りっていう、うん、あの地名っていうか、あるんですけど、札幌に。大通りが変わって大門通る。大通りを 略というか、はい。
なんか、全人ザ・ボーガーの主人公の名前をもじってるんだろうね、これ。
かどうかはちょっとわかんないね。
かもしれない。
あくまでも、白石くんを守るヒーローなんで。
まあ、あの、主人公の三人というか、主人公、本郷っていうのと、本郷隆史。
本郷や。
はい、そうです。
本郷隆史と大門、
はい。本郷隆史、南郷、
うん。あ、違うんか。
本郷隆史、はい、南郷進む
進むですね。進む、北郷誠っていう三人が変身したのがホワイトストーンズ。
あ、はい、じゃあ、それはやっぱ本郷たけしじゃなくて、本郷、南郷、と、え、最後、と。
北郷ですね。北郷。
あ、北郷か。
はい。地名から
は。南、北っていうのにあるのかな、はい、関係してるのか。やっぱり地名なのかな
地名なんですよ。あの、白石区の中に、本郷、南郷、北郷っていう、
があ
ってて。
そっか、やっぱりそうなんだ。うん、本郷たけしをモチーフにしたわけじゃないんだ。
そこも文字ってだと思うんですけど、
あ、そうなのかな、うん、どうなのかな
、まあ、まあ、本郷たかしやから、ちょっとは食べ
て。たけしだと、たけるだとそのままになっちゃうのでっていう感じで。
ちょっとはかけてるんちゃう。
やっぱりちょっとは意識してくれてんのかな
多分、あ
ると。その、画学戦隊ホワイトストーンズっていう番組は、今、あの、DVD 化されているということなんですね。はい。あの、他の皆さんも、見れる可能性がありますので。
面白いので。
もし、興味があれば、ちょっと探して。
はい、っていうか、むしろなんか、あの、皆さんでおか、皆さんのおかげでした的な、あんな感じの、ドタバタ。
ああ。
楽しめると思います。
皆様のおかげでしたっていうと、あの、仮面ノリだとか
あ、そうですね。ああいうノリですね。
はいはいはいはい。
ね、
ちょっとコントっぽいヒーローとかね。
はいう
ん、まあ、それ以外にもですね、やっぱり北海道って言うと広いのでですね、やっぱり各地に、
そう
ですね、数多くのご当地ヒーローがいるということなんですけども、中でもですね、今、あの、ローソンで展開されてる、
はいはいはいはい、ご当地ヒーローカード。
ご当地ヒーローカード。うん、これ三ツ矢サイダーとか、
16茶、
うん、についてくるカードなんですけれども、その中で北海道のヒーローの代表という形でカード化されているのが、はいはい、サーモンファイタールイベっていうヒーロー、
ね、サーモンファイター、
うん、でやっぱりサーモンファイターっていうぐらいだからやっぱ鮭がモチーフなんだけど、
は
い、画像を見てもらったらわかると思うんですけど結構かっこいいんだよね、
はい、
うん、で、普段は青いマスクのヒーローなんだけど、うん、怒りのエネルギーが頂点に達する。
じゃあ、それはレッドタイガーなの？
レッドタイガーまあまあ、まあまあ、そんな感じ、うん。怒りのエネルギーが頂点に達すると赤いマスクになるとね。
うん、
クライマックスバージョン。
そうですね。
体の色は一緒なんだよね。
うん
でマスクの色だけが青から赤に変わるっていう、感じなので、
うん、まあまあ、
まあ、変身というかパワーアップするときはマスクだけ交換するっていう感じなのかな。
非常に安い赤には
もともとあの、胸のプロテクターが赤いから、本当はマスクが青で胸が赤かったらちょっとアンバランスっていうのもあるんだけどね。だからクライマックスバージョンでこう統一化されるっていう感じはするけど。でもねえ、やっぱりこう、バックがやっぱり雪景色だからさ、ああ、北海道のヒーローだなーっていう感じはするし。あと、その、ヒロインっていうのかな、サーモンファイターマリーネっていう。うん、マリーネってやっぱマリネなんだろうね。
やっぱりあの、ルイベっていうのが調理法なので。
調理法だよね。あの、上半身はね、結構、こう、がっつりヒーローなんだけど、下半身がね、もう、太もも丸出しっていう。マリーネちゃん。ちょっとセクシーな感じ。それプラス、なんかこう、敵の黒い格好したヒーローが登場するみたいなんだけどね。うん、ゆるくない軍団って。
ゆるくないって、なんか、何ですかね。
ゆるくないよっていう意味の？
ゆるくない、辛いみたいな。
じゃなくて、北海道弁の？
北海道弁
方言、ね。
方言。ああ、そうなん
だ。しんどい的な。
しんどいとか、辛いっていうのを、ゆるくないって言うんだ。
ゆるくないって。
へぇ、
そうなんや。俺が見てたのはサーモンライダーの方やった。
サーモンライダーってあんの？
ああ、ライダーもあんの。
あ、ほうほうほうほうほうほうほう。なんか関わってるのかな？
わかんない。だから仮面ライダーっ
ていうか。あ、そうなの？サーモンライダーっていうのもあるんだ。
アマゾンっぽいなと思ってるけど。これライダー
の。一応ご当地ヒーローカードになったのはサーモンファイターの方や。
うん、サーモンファイターの。
なんかウィキペディアを見ると書いてますね。サーモンライダーっていうのは石狩市のヒーロー、鮭の化身、サーモンライダー。初期は半年に1回、その後、年3、4回ショーで活躍って書いてあると。
うん。
うん、
こっちを見てた。
あ、でも、サーモンファイターの方も、なんか、石狩のヒーローみたいだから。
うん。
一緒なのかな？
どっちなんやろ？サーモンライダー、サーモンライダーっていうのはもう、前のヒーローで、今はサーモンファイターに変わったかな？
なのかな
ぁ。まあ、そこら辺はちょ
っと。
でも、ご当地カードが、サーモンファイターやったら、
まあ、今現在活躍してる。
今は活躍してるのは、
サーモンファイター、ルイベイ。
ファイターの方。
ね。ザ・ヒーロー・オブ・イシカリっていうサブタイトルがついてますけど。まあ、あとは、そうね。やっぱりテレビのヒーローとして放送されたのが、グルメ戦隊花タレンジャ
ー。
これも北海道テレビの、まあ、花タレナックスっていう。深夜版から発祥したっていう感じ。
はい。その、ハタレナックスっていうのは、
はい、
チームナックスっていう5人がいるんですけど、
はいはいはい、
5人がなんかいろんなことで対決するっていう番組なんで、
お
でその中のグルメ企画みたいなもので生まれたヒーローになっています
。なるほど、
はい。
結構北海道でシュールな番組多いですよね。
ネタに走る分
ね
え。あ、これも大泉さんが絡んでる。
そうですね。
すごいな、大泉さん。
こちらで言うと、北海道で言うと、どちらかというと、バラエティタレントなので、俳優というよりは。
ああ、そうか、そうね。あんまり、だから全国ではあんまりやれへんもんね。ドラマとかの方が。
そうですね。
あと結構ね、意外だなって思ったのが、この北海道のヒーロー一覧っていう中に、マリモッコリが入ってるのよね。とかって。マリモッコリってゆるキャラじゃないのって思ったんだけど、見てみると、マリモッコリって、スーパーマリモッコリっていうヒーローに変身するっていうバージョンがあるらしいよね。スーパーヒーロー風っていうのか、スーパーマン風の、ヒーローに変身するバージョンが。
どんな感じで変身するの
どんな
本なのあるんやろ、ちょっと気になるわ。
わかんない。ヒセヒロシのときめきワイドっていうラジオ番組で大々的に取り上げられている。知ってます？
さんっていうベテランの、アナウンサーの方がいるんですけど、の方がやっていらっしゃる番組で、結構奥様方に。
関西で言うと、道場洋蔵さんとか、あの辺になるのかな。
わかれへんやろ。わかれへんやろ。浜村淳ぐらいでええんじゃん。
浜村淳さん浜村淳さんはちょっと全国的なイメージあるけどな。
宮根さんでええやん。
宮根さん。宮根や。
宮根やで、
はい。ということで、まあ北海道のヒーロー、ちょっとね、もうごく一部だけですけども、
ほんまにちょっと
紹介してきましたね。まあ、他にも北海道にはこんなヒーローがいるよっていうのがありましたら、
はい、
ぜひお便りとかで。
本人さんでもいいですよね。
本人
さん。俺は忘れるな俺は忘れるなって
、まあ、もし、そういうね、意思がある人であればね、いいですよ。どんどん、お便りで、まあ、ちょっとリアルしてほしいなと思います。
はいはい。
はい、ということで。
それゆけ、ご当地ヒーロー
のコーナーでした。拍手でフェードアウト。
大学生を洗脳し、世界の征服を目論む悪の組織、氷獣会。奴らの野望を阻止するため、一人の大学生が立ち上がった。
今日の学びは明日の光、大学戦士、東大。
大学戦士東大院は東京大学特撮映像研究会のホームページにて絶賛公開中。
さあ、君も検索しよう。
スーパーヒーローファクトリーを聞いてるみんな、俺は播州地域を守るご当地ヒーロー、播州戦士ソルダーだ。今回はソルダーの出演するイベントを紹介するために参上したぜ。11月のソルダーのイベント情報はこれだ。11月3日土曜日、兵庫県辰野市で行われる第7回辰野市民祭りに播州戦士ソルダーが参上するぜ。写真撮影、サイン、握手、なんでも来いだ。よかったら遊びに来てくれよな。みんなの声援を受けてこれからもどんどん突き進んでいくから応援してくれよな。じゃ、辰野市民祭りで俺と握手よろしく。どうぞ、播州戦士ソルダーでした。